皆さんこんにちは。
こんにちは。
イントの子の皮膚科の、獣医の村山です。
犬と猫の皮膚科の、皮膚科専門医レジデントをしております森啓太です。
さて今日は第2回ということで、はい、第1回はですね、それこそ脳症の話をさせてもらって、はい、まあ正直10人ぐらいしか聞かないかなって思っていたんですけども
なんとも
うびっくりのことにもう2000人近くというか1800人以上の方が聞いてくれて、もうびっくりですよね。もう本当にびっくりです。も
う
本当
に
多くの先生方がですね、この声という、まあ、その情報発信に対して興味を持ってくれることに非常に感謝しています。でその中でもですね、当初一番最初にお話しさせてもらったように、まあスキルとセンスの話を聞いた中で、はい、まあ、ご質問をいただいて、はい、まあ、そのご質問に関して、まあ、いくつかここで、まあ、答えたいということをします。
はいはい、
でさらにですね、今回20ぐらいのご質問をいただいてますので、はい、まあ、その質問に関してはですね、僕自身が答えていますので、はい、まあ、その内容に関しては、この、ウェブの方に貼っていますから、はい、ちょっと随時見ていただけたらなと思いますので、
多分これのバナーの下の方かなんかに出るんですか、ね、
そうですね、載っていると思います。
はい、
なので、ここではですね、一番多かった質問に関して、はい、もしくは興味のあった質問に関してお答えしたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。
じゃあ初めにですね、
はい、
島崎先生からいただいてますね。
お、
始めと終わりの声は村山先生のお子さんですか、可愛いですねというコメントが来てます。
いや、これはですね、非常にいい質問ですね。
非常にいい質問です。鋭いところですね。
はい、この声はですね、はい、ご指摘のように、まあ、うちの、双子の、上の娘たちですね、はい、もう何回もちょっと協力してもらってですね、
撮
って
何回か
、登場してる
わけです。登場してます。
はい、はい、いずれですね、今回はそうだ、前回と違って、はい、前回はうちの病院の受付で撮っているんですけど、ね、まあ、今回はここの処置台で撮ってる、処置室で撮っている、はい、オトスコープがあって、皮膚科用のエコーがあるって感じで撮ってるんですけど、はい、いずれうちの娘たちも参加させてですね、僕の自宅から撮ってみようかなっていうことを考えてますんで、ぜひそれも楽しみにしてください。
はい、では島崎先生含めて皆さん楽しみに
していただきたいということで、はい、超可愛いです。
じゃあ、本当の方いきますね。
はい、
結構来てたのがですね、マルコ先生、スミちゃん先生、あと WM 先生、
はい、
来てるんですけども、楽しく拝聴させていただきました。モルバサンサージカルスクラブでのシャンプーの仕方について、量や予洗いが必要なのか、洗い流しが必要なのかなどを詳しく教えていただけると幸いですという質問が、結構やっぱり洗い方ですね、シャンプーのやり方に関する質問が結構来てますね。
そうですね、
はい、
今回15分、まあ、もしくは20分ぐらいの、はい、その短い時間の中でなるべくこうポイントだけお話しさせてもらったっていうこともあるので、はい、シャンプーのやり方に関しては、あまり細かくしなかったんですけども、まあ、ここで、僕それこそ今日もお話を、ご家族にしたんですけども、はい、その話をしたいなと思ってます。
はい、
で、大事なことは、僕の中では、一応3つですかね。はい、まず1つ目は、どんなシャンプーを選ぶのか、で2つ目は、はい、どのぐらいの量を使うのか、
はい、
で3番目は、どこから順番で洗うのか、
なるほど、
そのやり方ですね。
はい、
でまず1つ目は、前回もお話しさせてもらったように、ムルバサンサージカルスクラブを使ってます。それこそ質問の中であったんですけど、はい、マラセブとムルバサンサージカルスクラブの違いって何ですか？
ありましたね。
はい、同じ 2% 製剤なんですけど違いは何ですか、はい、って話なんですけど、
SK 先生、
はい、こういうところ細かく調べるのが僕大好きでなんでかっていうと、ムルバサンサージカルスクラブは 2% 酢酸クロヘチジン、
はい、酢酸クロヘチジン
ですね。はい、で、マラセブは 2%、はい、グルコン酸クロヘチジンなんですけども、
グルコン酸クロヘチジンですね。
はい、でこれは、はい、実は、分子量から言ったときにクロレヘキシジンの含有量が 2% 酢酸クロレヘキシジンと 3% グルコン酸クロヘキシジンが同量になるんですよ。
なるほど。
で海外では、まあ、今回それこそ森先生が、前回ね、はい、2% から 4% を使った方がいいよ、
はい、
これグルコン酸クロヘキシジンの話してますけど、はいはい、基本はやっぱ 3% 以上がいいかっていうことを考えているので、僕は脳腫瘍はムルバサンサージカルスクラブ、
うん、
で、マラセチア低いのはマラセブっていう感じで完全に選択肢を分けていますし、おそらく森先生なんかもそう
そうですね、あのそんな形でやっぱりこういうと主観的になってしまうんですけど、サージカルスクラムはキレがいいというか、あの同じような目的でマラセブ使うこともあるんですけど、うん、やっぱりサージカルスクラブできっちり洗ってもらった方が脳死傷はキレがいいし、まあ、もちろんマラセチアが出てる時にマラセブ使った方がキレがいいなっていうのがあるので、そこはこう適材適所というか、まあ、そこで使い分けてるっていうのは確かにあるかな。
そうですよね。なんか残念ながら本当にそのパーセント濃度の違いかどうかっていうところまで細かくは分からないんですけど、はいはいはい、基本は先ほど言ったように 2% 酢酸クロイシンと 3% グルコサヒシンが同量のようクロイシンの量だよってことなので、はい、ノルバさんサージカルスクラブを選んでいるのが一つ目、
はい、
で2つ目は量なんですけど、はい、僕は手のひら2枚分の犬の皮膚の面積に対して500円玉1枚を使うっていうふうに指示してます。
手のひら2枚で500円1枚、
はい、例えばトイプードルが背中を洗うときには、僕らの手のひら4枚だから500円玉2枚で洗ってねという形を言ってます。
なるほど。
で、体を、まずぬるま湯で前洗いしてもらって、はい、で、先ほど言った手のひら2枚に対して500円玉1枚のシャンプーを、原液を手に取って、
はい、
これを伸ばして、はい、まさに塗り薬のように塗ってって話ですね。
確かにシャンプーってとこう泡立つかなっていう印象があって、うんうん、あのよく文句じゃないですけど、うん、あれ全然泡立たないんだけど、うん、先生ってよく言われますよ、
ね。うんうん、
そうです、塗り薬的に使った。
そうですね。だから最初に塗り薬だよ、泡立たないからねって言ったら、やっぱ泡立たなかったねっていう笑い話になるけど、
そうですね、
うん、なんか泡立たないとシャンプーって感覚がないので、
確かにあらかじめそれ伝えておく、
それを伝えちゃうっていうのがいいですね。
確かに。
で、まあ、3つ目が何かっていうと、はい、先ほど言ったように洗う順番、
順番、
要はひどいところから順番に洗ってねっていう形で確実に指示をする。
あ、なるほど。
例えば、今日来たですね、パグなんですけど、
はいはいはい、
背中がひどくて、はい、お腹がぼちぼちで足は全然出てない、
うん、
となると、はいはいはい、背中、お腹、足もしくは最後に顔洗ってねっていう指示をするわけですよ。
それはどういう意図で？
もう単純にそれで洗い終わったら、はい、すぐ後洗いをしていいよっていう話を言ってます。
あのよく、まあ、マラセブなんかもそうですけど、
うん、
10分間置いてくださいっていう話があると思うんですけど、うんうん、そういうのは特に指示しないんですか？
しませんね。あれはもうなんかよくわからない逸話的な話なので、な、まあ、一体誰が言い始めたんですかっていう質問があった時に、はい、一体誰が言い始めたかわからないっていうぐらい、もう本当にこう教科書には載ってるけども言い始めがわからないので、
はい、
一番ひどいところから、順番に洗えば、はい、少なからず一番ひどいところは5分ぐらいついてるんじゃないかなっていう解釈の中でそういうふうにやってます。なので繰り返しになりますけども、ノルバサンサージカルスクラブを、手のひら2枚に対して500円玉1枚、
はい、
これを原液で手で伸ばして、
はい、
でそれを患部に塗る、でひどいところから順番に洗うということをしてしまって、はい、もちろん一番最初に前洗いをして、最後にきれいに洗い流した後はタオルで拭いてそれで終わりという形をします。
結構細かく指示するっていう感じなんですね。
そうですね、はい、まあ、細かい指示だけどもこれでやったらまあ超簡単にできますよっていう形で、うそれを丁寧に丁寧に紙に書いて渡すっていう形をしますね。
紙に書いてもちゃんと
渡します。
渡して
る、はい、で最終的には看護師がこれ何書いてあるか分かりませんって言われてしまう、
ね、ちょっと村山先生の字が独特ですね。
そうですね、まあ、もう非常にですねあの性格も独特なんですけど紙も独特って
そうです、ね、
はい、
よく僕村山先生の字の翻訳係よく使われてました。
そう、あの字もは難しいみたいな。丁寧に伝えるつもりなんですけど結局わからない
なるほど、はい、まあ、シャンプーのやり方そんな感じということ、
ね、そうですね、はい、
質問いただいた先生こんな感じで大丈夫でしょ
う
か、は
い、どうもありがとうございました、
は
い、
またあの今日の話題についても、たくさん質問いただければと思います。
そうですね、
はい、
はい、
そしたらそろそろ、
はい、じゃあ早速ですね、あの本編に入って、はい、まあ、15分ぐらいお話ししたいなと思うんですけども、はい、今日のテーマは冬のかゆみ止め。
冬のかゆみ止めって何ですかこのテーマ昨日聞いて、うん、そうなんだって思ったんです。
もう冬のかゆみ止めっていうのは何かっていうと、はい、夏のかゆみ止めとは違うわけですよ。
ああ、季節によってかゆみ止めが変わってくるという。
何が言いたいかっていうと、はい、夏に、まあ、これ今日は犬アトピー性皮膚炎中心に話をしようと思ってるんですけども、はいはい、夏に痒いっていうのは当たり前じゃないですか。
まあ、やっぱ夏に悪化しますよね、うん、いろいろ
と。一般的に犬アトピー性皮膚炎って季節性と通年性があったとしても、はい、少なからず夏はみんな痒いわけですよ、うん、でも冬になって痒いっていう場合にこれどうするのっていうことがあった時に、やっぱり冬も痒いんですっていうのは相当慎重に扱わなければいけないっていう、それをまあ意味して冬の痒みの目って言ったわけですよね。
なるほど、
かっこいいなって自分で言うこと
きっと村山先生の思いつきなんだと思いましたけど、確かにまあ冬ってまあ多くの子がまあ冬になって寒くなってきたら、まあ薬減らせたねとか、まあ痒みもぼちぼちだから薬どんどん減らしていこうかって話しますよね。
そうなんですよ。だから、まず最初の、スキルでは、その冬のかゆみ止め、何が言ってるか、本当はかゆみが落ち着くはずなのに、はい、そもそもそのかゆみは落ち着かないだけではなく、はい、その短剤で全然落ち着かない、まあ、こういう症例ってどう対応するのかっていう、まあ、スキルの中でもちょっと上級者線のスキルを話したいなって思うんですよ。
こう組み合わせだ
ったりとか。そうですね。うん、例えばなんですけども、はい、犬アトピー性皮膚炎でおそらく第一選択として使うのは、今ステロイドにもアボキルかなって思ってはいるんですけど、
まあ、そうですよね、まあ、うちに紹介する先生方も、まあ、どちらかというとこうアボキルを使ったけれども効きが悪いとか、うん、アボキルを使ったけれども1日1回に減らせないとか、うん、まあ、アボキル使うとまあまあいいけど最後の一歩がちょっとっていうことが多い。
実際僕たちもそういう症例に対応するときに、やっぱり今森先生が言ったことっていうのは現実として直面するじゃないですか、はいはいはい、で先生ってちなみにそのアボキルを1日2回から1回に減らせないんですけどとか、はい、もしくはそもそもアボキルが1日2回で維持が1日2回でもうまく維持できないんですけどっていったときに、はい、何をまず一番最初に考えますか。
まあ教科書的にはちょっといろいろ考えるんですけど、うん、まあ、僕はまだとかレジデントなので本当に基本の基本から立ち返って、うん、もう3つ考えるんですけど、うん、まあ、1つは診断が合ってるかどうかは本当によく考えて、うん、別に紹介していただく先生の診断が間違ってるとかではなくて、うん、まあ、自分の最新症例もそうなんですけど、うん、まあ、いつもこれ診断本当に合ってるから本当に合ってるのかなっていうのは毎回確認するようにしてます、うん、で2つ目は、まあ、これも基本っていうか教科書を見るとどこにでも書いてあるんですけど、うん、二次感染ですね、
うんうん、
本当に二次感染が、まあ、ちょっとでもあるとっていうと語弊があるんですけど、うん、なんとなくアトピーかなと思って治療してても治らない時によく見ると、うん、あれこれ脳症じゃないとか、うん、あこれマラシティア吹いてないかなっていうのが、うん、まあ、足先だったりとか液化素系だったりとかで結構あるので、うん、そこは本当に目を皿にしてというか、
うん、
そういう皮疹がないかどうか、うん、アトピー性皮膚炎の典型じゃない皮疹がないかどうかっていうのはかなりよく見るようになったと思います。
うん、
であと3つ目はこれはちょっとあれかもしれないんですけど、僕は耳だったかなと
思って。あ、耳ね、
うん、やっぱアポキルすごいいい薬で、うん、耳だけバチッと止めてくれるんですけど、うん、いかんせんその作用機上の問題で、うん、腫れを引かすとか、うん、そこがちょっと弱いかなって印象があるし、まあ、多分そうなんだと思うんですけど、うん、で実際やっぱりアポキルと、例えばステロイドだったりアトピカだったりっていうのを比べた時に耳の腫れ方って全然違うなっていうのと、
うん、確かにそうです。
あとは、まあ、アポキル使って治りません、うん、ただアポキル使うと結構体きれいになるんですっていう、うん、子も結構いるなと思っていて、うん、そういう子で、まあ、うちはこれがあるので、うん、オトスコープがあるので、それでこう耳ちょっと一回確認させてくださいって言ってみると、うん、まあ、外耳炎が結構ひどいねっていうことが結構あるので、うん、耳と二次感染はもう絶対見えるようにしてます。
なるほどね。はい、まあ、今は森先生が言ったように、はい、どちらかというと一般的な先生方が僕たちと同じように一番最初に気をつけなきゃいけないのは、一つ目は今言った自分を疑え、
はいはい、
で二つ目はやっぱりアトピー性皮膚炎は脳症やマラセチア皮膚炎が出てくることがあるから、まあ、それに対してきちっと対応する必要がある、もしくはそれを見逃さないようにする、うん、で3番目、 これはやっぱり先生が言う、まあ、どちらかというとスキルの中でも上級者線かなと思うのが耳だよね。
う
ん、
そうですね、
うん、なんか本当にうちの病院でもしくはここ数年、僕自身もそういう経験をしてるんだけど、まあ、アトピー性皮膚炎の痒みをなんか制するものは耳を制するではないけど、そんな感じがしていて、耳ってアトピー性皮膚炎で出てるんだけど、これもセットって思いますね。
うん、そうですね、うん、やっぱりまあ最近の、まあ、それこそアポキルしかり、うん、サイトポイントしかり、うん、優秀な薬なんですけど、うん、まあ、副作用が少ない分、うん、作用する点が狭いので、うん、そういうこうちょっと不得意な部分をちゃんとこっちでフォローしてあげると、うん、まあ、よりこう効きが良くなるというか、うん、まあ、効きが良くなるわけじゃないんですけど、うん、そのあサポートできてない部分がちゃんと収まると、あ、先生すごいいいですっていうことが経験上も多いなって気がします
。確かに、だからそこら辺はすごく大事かなと思うね。じゃあ一方なんだけど、はい、今言ったそのアポキルの薬の短所を考えたときに、はい、もしその薬剤を併用するとか、はい、薬剤を変更するっていう、例えば皮膚の構造変化とか機能変化ってないですか？
あ、それも、まあ、さっきの耳の話のつながりになるんですけど、うんうん、アポキルってやっぱり耳も含めて腫れを引かすってすごい苦手じゃないですか。うんうんうん、で例えば、もともと対戦化が強い、うん、シワとか、うん、シワに一致するように対戦化がすごい出てるフレンチとか、うん、まあ、そういう子たちはやっぱりいきなりアポキルだと、うん、まあ、かゆみぼちぼち止まるんだけどっていうことが多いので、うん、まあ、最初に腫れを効かす、もしくは対戦化を解除する目的で、うん、まあ、アポキルじゃない薬、例えばステロイドとか、うん、アトピカみたいな薬から入っていく場合もあれば、うん、もし患者さんが、まあ、そういった副作用がちょっと怖いんだとかっていうことがあれば、うん、そこに、まあ、それこそ併用ですけど、うん、外用のステロイド、うん、僕外用のステロイドすごい好きなので、うんうん、よく患者さんにお話しして使うんですけど、うん、対戦化が強い場所はじゃあ対戦化を解除する目的でステロイドを塗り薬でうまく使いましょう、うんうん、で全体の肝炎はどちらかというと副作用の少ないアポキルで抑えていきましょうかっていうことは結構やるかもしれないです。
じゃあ先生としては第一選択としてはそれと外用のステロイドなのかな。
そうですね、
そこの全身的な例えばシクロスポニンとステロイドの併用と、はい、外用のステロイドの使い分けっていうのはこれは線引きはどこなんですか？
多分そこは2つかなと個人的に思うんですけど、うん、1つはもちろん重症度、それは、うん、個々の皮脂の重症度もそうなんですけど、うんうん、皮脂の分布がやっぱりもう全体にあって、うんうん、これはさすがに塗り薬が難しい、うん、指導しても難しいっていう場合は、うん、ステロイドとかシクロスポリンの全身性の作用を、うん、注目していく、うん、で、もう一つは多分患者さんの、モチベーションとか手間のかけ方っていうところも、ね、最近はちょっと気にするようにしてて、 なんかこう独りよがりにならないように、うん、なんていうか、まあ、超えてしまうとあれなんですけど、自分がこうじゃあここはステロイド外用で綺麗にでアポケで全身ってこうなんていうか理想の綺麗な治療っていうのが、うん、多分重みがあると思うんですけど、うん、その自分の理想とする治療が、まあ、例えば費用面とかあとはかけられる時間とかって、まあ、うん、それこそよく村尾先生と話しますけど、ちっちゃい子が、連れて一緒に連れてきて、うん、診察室でちっちゃい子と一緒にお話ししてるときに、うん、じゃあ例えばシャンプー週2回やって、うん、その後にステロイド外用毎日やってくださいって、これ無理だろうなっていうふうなのを考えるので、うん、まあ、もちろん提案はするんですけど、患者さんの顔を見ながら、塗り薬塗れそうですかねとかシャンプーできそうですかねっていうのを聞きながら、難しそうであればじゃあ、全身性の例えばステロイド、まあ、費用的に難しいとしてもそこは、副作用がなるべく出ないようにこっちは舵取りをするので、じゃあこっちで行きましょうっていうことで話を、ね、僕はしてるかもしれないです。
もうじゃあ犬側の問題と、ご家族、はいはいはい、生活環境の問題と、ね、この2つをまあ分けて、その理想と現実をそこにうまく照らし合わせながらやっていくって感じなのかな、
はい、っていうのがまあ理想ですけど、 なるほど、ね、そこなのかなって気がします。
ちょっとそこまで俺考えてなかったな普段適当にやってるんで
そんなことは
なんかね、あの、あんまりこう、理路整然とやってなくて、なんとなくこう、ほら、これ天性でっていうかさ、勘でやってるからさ、
まあ、 センスの人。
センスではない、まさにセンスなんかもう何も考えてないと思うんですけど、ただ今日は何が言いたいかっていうと、はい、その概要訳、それの概要訳ってやっぱすごくいいなって思うんじゃないですか。
そうですね。
で、概要訳って先生、じゃあ実際に何を使うの？
それこそ前は、まあ、人用の概要訳の方が、ステロイドのランクが高いものが使えたというかあったので、うんうん、人用の概要訳の、ランクでいうとベリーストロングとかのクラスを使うことが多かったんですけど、
例えばアンティベートローションとか、
そうですね、フルメタのローションとかを使ってたんですけど、最近動物用で、アレリーフが出て、まあ、アレリーフ一応ベリーストロングのクラスなのと、まあ、あれ形状的にこう塗りやすいというか、
そうだね、
やっぱ患者さんこう直接塗るってちょっとこう怖いというか、どう塗ったらいいか分かんないなっていうのがありそうなので、よく僕診察室でこうカパって見せるんですけど、
あ、そうなんだ、
よく見せてます。で、見せた瞬間のリアクションで塗れそうかなとか塗れなそうかなっていうのを確認するようにします。で、そこでちょっと、あ、これなら塗れそうだなっていう方にはこうガンガン押していくという、
なるほどね、
とかっていうことをしているかもしれないです。
なるほどね。
最近はアレリーフが一押しというか、まあ症状次第ですけど、
うちの病院はそれこそアンテベートローションで、はい、アンテベートローションで治らない対戦化は、まあ、クリーム製剤、はい、要はメンズナクリームという機材を変えていったけども、はい、本当にここ最近なんかうちの3人中よみんなアレリーフガンガン使ってるよ、
ね、ガンガンどんどん買ってますね。
うん、びっくりするぐらい使ってるよね。
どんどん買ってますよ、ね、
で、多分それってローションとクリームのこういい部分を持ち合わせてる感じだよね。
ああ、それいい部分っていうのは
だからもともとあれはネリンと、ビクタス SMT クリームの機材と同じものが入っていて、はいはいはい、で、それによって吸収性がすごくいいっていうことがあるから、まあ、ベリーストロングでクリーム的なところにもかかわらずベトベト感がないっていう、そういうところでは非常にいいのかなって気がするね。
確かに使用感は結構、うん、塗った後のベトつきとか、うん、それは結構、うん、あんまり気にならない、
そうだね、
いいかなと思います、
ね。まあ、ただ欠点もあって、はい、あれちょっと硬いじゃない、
押しづらい。
そうだからやっぱり僕たちが対応しているご家族ってどちらかというと中高齢な方もいて、うん、でそういう方たちには少し使い勝手が悪いのかなって気がするね。
そうですね、うん、まあちょっと本当におばあちゃんとか来られると硬いねって言われて、うんうん、あ、じゃあやめましょうかっていうことは確かにあります。まあ、
さっき言ったご家族側のそのなんていうのかな、さまざまなことを考えながら僕たちがこう使える選択肢をこう増やしていくのは悪くないのかなって気がするね。
そうですね、そこでまあ使い分けられると本当は理想的なのかもしれないですね、うん、
なるほどな、うん、そうか。じゃあとりあえずアボキルで対応できないときには基本的にはステロイド外用薬を基本に、はい、でもし全身的な薬全身にその例えばベトベトだとか、はい、対戦化なんかが出てるときにはシクロスポリンやプレドニゾンを使っていくって感じですね。
そうですかね、
うん、かそうだね。まあそうやって考えると、まあ、うちの病院なんかは、まあ、別なところでも話してるんだけど、アポキルとシクロスポリンとそれこそオクラスチンの使い分けっていうのは大体まあ3分の1ぐらいだもんね。
そうですね、うん、結構シクロスポリンもよく登場するなっていう感じですね、
うん、あ、そういう意味でこの冬の時期でなかなかかゆみの管理ができない症例っていうのはもう一度ちょっと皮膚を見てみる、丁寧に見てみる。
そうですね、じっくり皮膚を見るっていうのは大事かもしれない、ね、う
ん、意外とその患者さんの数も減ってるので、先ほど言った感染症しかり、耳もしかり、あとそれこそベトベトもしかり、はい、で最後に何をするかっていうと、ご家族と少しゆっくり話をしてみて、
ちょっと時間ができると思うので、
最終的にご家族がその何を求めてるかに合わせるように治療を選択するっていうのがいいんですかね。
そんな気がします。はい。
わかりました、はい、じゃあ前半の、
ね、
スキル編はここら辺で終わりにしたいと思います、
はい、後半はセンス編ということで、
まあ、非常に楽しみな内容にしていますけどね。
後半のテーマが本当にかゆみ止めは必要なのかっていうテーマなんですけど、
かゆみ止めの話をしながらちょっとこれは
ちょっとどうしたらいいんだろう、
非常に楽しみにしていただけたらなというふうに思います、
はい、じゃあまた後半もよろしくお願いします、
はいはい、お願いします。
どうもありがとうございました。